はい、それではルカによる福音書の5章を開いてください。私たちが聖書を順番にですね、読んでってますね、この通読をしていますけれども、ルカによる福音書の先週は4章を見ていきました。そして、午後の礼拝で5章を1節ずつ見ていきます。今朝はですね、この最初の1節から11節の話ですね。イエス様がペテロをこの呼び出された、メスという言葉を使いますけれども、メされたところを見て、そして特に8節の部分に注目してみたいと思います。お読みしますね。ルカの5章の8節、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。今このペテロが言ったのは、イエス様が網を下ろしなさいとこう言われたのに従った結果、船が沈みそうになるほどの大漁だった時なんですよね。で、相棒であるヨハネとヤコブも呼んでですね、この船2艘でその網を、こうあの 岸辺までこう運んでってですね、もう本当に沈み、どっちも沈みそうになるぐらいの重さだったわけなんですね。でその後でそのイエス様が近くにおられる、そのイエス様を見て、私は罪深いものです、私から離れてください、しようと、でこのように言われたんですよ。でこの箇所をですね、5月2日3日やったカルバリーチャペルジャパンカンファレンス、カルバリーチャペルの日本カンファレンスですね、でそこの最初の、このメッセージ説教、リック・バーネットさんですね、カルバリーの沖縄のリック・バーネットさんが、ここから分かっちゃいました。でぜひ聞いてくださいと、おすすめしましたけれど、どれほどの方聞いてくださったでしょうかね。もし聞いてなかったらぜひですね、家に帰って聞いてください。4つのポイントを話したんです。一つは、自分の快適さを明け渡すように神様は私たちを呼んでおられると。この神様が、イエス様が私たちを、このあなたを愛してるよ、あなたを愛してるよって、私についてきなさいと呼ばれるときには、自分の快適さを、この今自分でこう持っている生活の何ですかね、それを明け渡すようにね、召されていると。で何をしてたかって言ったら、ペテロは一晩中この釣りっていうか網を下ろしていたけれども、一匹も取れなかったけれども、その後ですね、もう日が出て、そしてお仕事が終わって片付けてる、つまり何かって言ったら網を洗っていたんですね。でその時に、ちょっと船出しなさいってこう言ったんです。どうですか皆さん、お仕事をしてですね、すべてじゃあ片付けて、じゃあはいもう行きますね、もうなんか例えば職場では服をねちゃんと着て、後でね、で終わってですね、全部終わっていきます、じゃあ帰りますって言った時に、もう一回ね、そのちょっと自分の仕事のあれをし、服着直してね、やらなさいって言ったら、ってなりますよね。でイエス様に出会っていつもっていう呼びかけなんですよね。でそれをしなさい、それをするっていうのが一つのポイント でそこでイエス様のこの凄さに出会うことができるわけですね。で二つ目は、先入観を捨てるように召されてるんです。先入観、ペテロはプロです。釣りっていうか漁師なんです。皆さんにも、こう得意分野、仕事の分野が、学生だったら何だろうね、どうやって点数を上手に取れるかっていう分野かな、分かんないけれどもそれぞれにありますよね。でもイエス様はど素人ですよ。何も知らないんです。で一晩中 一匹も取れなかったんです。で、今深みにこぎ出して網を下ろしなさいって言われたんです。いや、結構ですって普通は言えますけれども、お言葉ですからってペテロ言ったんです。とりあえずやってみたんです、半信半疑で。まあ、でこれが必要なんだよって言ってるんですね。私についてきなさいっていう時に、イエスも私はあなたを愛してる、で本当についてきなさいっていう時に、自分の常識とは離れている、先入観が実は私たちはあって、でそこから離れるということです。例えばですね、なんかある方から、まあ、本読んでないのでね、もう受け売りなんですけど、このファクチュアリティっていう本があるらしいんですよね。で、あなたみんなこうどう思いますかとかって言ってですね、こう一つ一つ、辿っていくとですね、例えばアフリカの国っていうのはとても貧しくてですね、本当にこうなんか飢餓の状態とかって、実は違うとかですね、このいろいろこう事実と違う、だから適当にこう選んだとしてもですね、それよりも点数が悪くなっちゃうんですよ。こう実際にやって、私もチェックしたらね、チンパンジーよりなんかなんかチンパンジーがこうやってもなんかできそうなのよりも低いって。でこれだけ先入観っていうのは私たち持って、まあ、生きているんですよね。でイエス様の世界はなおさらその先入観を捨てていく必要があると。で3つ目は他の人と共に働くっていう話がありました。一人だともううわーって言って、もう沈みかけていたので、相棒であるヨハネとヤコブを今来いとかって言ってこの船を漕がせてですね、そして、この2艘で行ったと。だから私たちが神様に呼ばれるっていう時は、これ午後に詳しく話そうと思ってるんですけども、イエス様は実はですね、あ、じゃあ仲間もね、一緒にじゃあ呼ぼうかなってね。で自分の友達であったり、彼氏彼女であったり、自分の子供とかね、職場の人であったりですね、で一緒に呼ぼうかなっていう、ね、イエス様考えておられることよくあるんですよね。でそして共に働いていくよ。だから信仰っていうのは、一人っていうのはもちろん神様に一人に出る時もありますと同時に、共同体であるんですよね。共同体、僕強調したいんですね。本当日本の社会って共同体壊れてますね。檀家制度も壊れています。だから本当にもう家族親族っていうのが壊れてます。でも教会は兄弟姉妹と神の家族だと書いてますね。でそして4つ目がですね、あなたは人を取る漁師になるってイエス様言われたんですよ。人を取るようになるよって、魚は今まで取ってたけど今度人を取るようになるよって。だから今まであることに傾けていた情熱をですね、今度は私のために用いていきなさいと、この情熱を神様に明け渡していくと。これが、リックさんが話したことです。もう私通訳してたので結構詳しく、何威張ってんだって感じで結構詳しく覚えてるんですけど、まあ、実は昨日も一生懸命眺めてですねやってたんですが、でですね、こうやって学びましたが、再び同じ箇所を見てるんですけども、なんでね、大量の姿を見て、こうものすごく魚がある、それを見てですよ、私は罪深いものですしようと、罪深さを言ってるのかなと、ここをじっくりと見てみたいと思うんですけど、簡単に言うと、人間的に言うと、自分の量の腕が何でもないというふうに気づいた。ペテロはおそらくは漁師の家に育った、まあ、お父さんも漁師だったかもしれない、まあ、その家業として、で漁についてはプロであって職人技を身につけていても、自分では太刀打ちできない、全く太刀打ちできないことっていうのがあるんだということなんですね。夜通し働いても何一つ取れなかった。でこれって結構農業をしてる人にも起こると思うんですよね。どんなに努力したとて 嵐が来た、台風が来たって言ったら、もうその努力は泡になってしまう、水の泡になってしまう。で、皆さんもそれ経験してると思うんですね。どんなに身につけたとしても、怒ってしまうものは怒ってしまうんです。で、私は社会ニュースを見ているときにですね、皆さんはどうか分からないんですけど、こうイライラしてしまうときがあるんです。で、何かっていうと、こう怒ってしまった悲しい出来事についてですね、これが悪いんだ、あれが悪いんだ、こうだこうだってこう言っているんですよね。あたかも自分たちが何かちゃんとできていれば、これらの悲劇が、この悲劇は起こらなかったかのように話すんですけども、人生そんな自分たちで支配できるようになってないですよね、もともとが。ですよね。で、このようにペテロが一匹も取れないというような時っていうのは、実は神様が、天と地を作られた神がノックノックしてるんですよ。私の出番だよって、私がいるんだよってこうおっしゃってる。で、自分がこのどこか、なんですかね、あ、な、日本語忘れちゃった、こうもう前に行くことができない、こう壁がある、そう、壁がある時にですね、神が教えてるんですよ。何かを教えてるんです。私がいるよって語ってるんですね。で、ペテロはにとってイエス様は自分の先生って言ったらいいかな、だったんです。で、先生って言っても、これはユダヤ教の世界ではラビって言います。教師のことをラビと言います。で、ラビのことを考えるときは、指定制度のように考えるといいですね。単に学校の先生以上の存在で、住み込みをして、そして本当にその師匠から学んでいく、生活のことについても、もうこうしなさいって言ったらそのようにやっていくぐらいの先生です。ですね。で、もうこの前の時には、この自分の姑である、だから自分の義理のお母さんですね、熱病かかっているのを癒してもらってですね、このような形でもう付き合いは始まってるんですけど、でも仕事はして続けてたんですよ。そのような関係だったんですね。で、そのイエス様が、ラビにしか過ぎないイエス様が、網を下ろして魚を取りなさいと言われたわけなんです。そしたら大量だった、よりどころを失ってしまいました。これ、ね、妬むんだったら、まだ妬む方がまだね、人間の世界なんですよ、ね、全くできないのにこっちの人すげえできちゃったみたいなね。今まで例えばこの野球選手がさ、1万回なんだよ、この素振りをやってね、やってたのが1回もできない人ができる。ああ、そうだそうだ、ね、沖縄にこの前行った時にミニゴルフ場があったんですね。で、名前は言わないんですけれども、ある日本人のカルバリチャペルの牧師さんと、あとアメリカ人の牧師さんや、またスタッフの人と一緒に回ったんです。その人は名前は言わないんですけどって、なんかちょっとね、いやらしいね。名前は言わないんですけど、一回もやったことがない、出たこと、コースに出たことはないって。スコアは彼が一番でした。すっとね、悔しくなるんだよね。これなんか、こう眉が ね、ちょっとね、こうなんかこうピクピクしてね、この辺ね。でもね、ここはそのレベルじゃないんですよ。そのレベルじゃないんです。もう神業ですよね。で、事実、神業っていう言葉を使いましたが、神ご自身しかできないことを行われたんです。私たちにはこう自分が生きていくための居場所を求めています。このペテロにとってはその居場所が寮だったんです。長年してきたことです。そしてそのプライドが 今ここでもろくも崩れてしまいました。で、私たちはこういう居場所を自分がしていることによって見つけてってんです。でもこれは何がこの人間にとって問題になってるかというとね、このね、何かすることで居場所をやっているときにね、自分というプライドがあるんですよ。自我って言ったらいいかな。これアダム、人間が初めの人間作られたアダムが罪を犯してしまった結果こうなってしまったんですね、人間が。でアダムはこの、まあ、エヴァが騙されたんですけど、最初自分の奥さんのね、なんだけど神のようになれる、この善悪の知識の木、善と悪を知ることのできる木から実を、このその実から取って食べればですね、神のように賢くなれるって言ったんです。つまり高ぶり、プライドなんですよ。でそれによってやっていく、だから自分で何かをしていくっていうね、でここに自分をこう居場所を求めていると。けれどもこれをやってると必ずねペテロに行き詰まるんですよ。前進できない壁を持っていくんです。だからむしろ行き詰まった人々に、方々にお知らせします。良い知らせがあります。神様に近いですよ、救いに近いですよってことです。で先ほどちょっと飛び越えて言ってしまったんですけども、イエス様のことをペテロは先生と呼んで、これがユダヤ教のラビであるわけなんですよね。5節見てください。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたと、こう言ってんです。でこの先生と自分との関係から、この出来事によって主よ私から離れてくださいってこう言ったんです。主よって言ったんです。ペテロの認識がイエス様をどう見るかがガラッとか、それまでにこのイエス様を見てたんです。イエスは、ね、尊敬する人ですよ。でも尊敬するところから一気に礼拝の対象になったというか、もう恐れ多い方になっちゃったんです。イエス様のこう本当の姿、本性って言ったらいいかな、それがまだ分かっていなかった。自分が人生の主であったところから、この方が自分を司る主であると、自分を支配する方であると、もう単なる師匠ではない、単なるそこでなんか働いている囚人でさえもない、もう自分の主であると、おし、あの話言ったわけなんですね。神に会うっていうことはこういうことです。自分には何も頼るところがない、頼ることができない、この方だけなんだって悟るときです。だから聖書で言ってる罪っていう言葉、初めて教会に来ると、そしてしばらく教会に来てるとちょっと嫌になるときがあるんですね。いつも罪の話をされるってこうなる。でその罪っていう言葉を聞くと、まず日本語の罪は犯罪を思い出します。まずこれがありますね、犯罪。でも犯罪ではないんです。もちろんその犯罪罪ですよ、うん、それも含まれるんだけど、そういうんでもない。でもう一つは嘘ついちゃったなとかね、ごまかしたなとか、あ、なんだろう、人に怒り散らしちゃったとかね。でこれも道徳的な罪ですけど、これも含まれるんですが、それでもないんです、本当の罪。これをあの 聖書の言葉ではないんですけども、よく言われるのは原罪、原因の原ですね、うん、でそのそこなんですね。これが先ほど言ったアダムの時から受け継がれている自分を保っている内側にある、このなんていうのか、自分そのものにある、このなんていうかな、もう中のものなんですね。でこれはどんなに正しく見える人でも持っているものなんです。ヨブという人が聖書に出てきます。でこの人はね、もういきなりこう呼ぶ気っていうのがあるんですけど、いきなりこう言ってるんですよ。 この一章の一節ね、この人は誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていたって言われて、何にも悪いことをしてないんです。でそのヨブに災難が襲ってきます。続けざま、彼は大金持ちだったんだけども、どんどんもうその財産が全部奪われたんです。それでも彼は神を挑まなかったんです。先ほど賛美の時に歌ったんですけど、主は与え主は取られる、取られても主の名は褒むべきかなって言って、主を罵ること、神を罵ること、呪うことをしなかったんです。で今度は彼のこの体が侵されていったんです。重い皮膚病になりました。でそれで彼は苦しんで、友人が見舞いに来たんです。3人かな。で1週間そのままでいたんですけれども、ヨブが初めて口を開いた時は自分の生まれた日を呪い始めたんです。生まれなければよかったと。でそれで、もうやり取りするんです。激しい議論をするんです。神学論争をするんですよ。で最後に神ご自身が嵐の中に現れました。この地上のもといがどうなったか、お前はそこにいたのか、どのように作られたのか、ちょっと答えてみなさい。この天におけるこの雲とか天のこの星とかですね、いろんなものがあるけれども、あなたはそこに私が作った時にどこにいたのか答えてみなさいと。そして、このダチョウがダチョウがあるけれども、ダチョウは卵を産んだらほっといてるよねって、普通育てるよね、ほっとくんだってね、ダチョウってね。私が知恵をダチョウから取ったからそうなってるんだと、ね、でこうやってずんどん一つ一つ話していくんです。でそのうちにヨブがですね、こうひざまずいて罪を告白したんです。こう言いました。42章の1節から6節、ちょっと長いですけど聞いてください。ヨブは主に答えた。あなたにはすべてのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。あなたは言われます。知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰かと。確かに私は自分の理解できないことを告げてしまいました。自分では知り得ないあまりにも不思議なことをあなたは言われます。さあ聞け、私が語る、私があなたに尋ねる、私に示せと。私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし今私の目があなたを見ました。それで私は自分を蔑み悔いています。塵と灰の中で。神がどのような計画も不可能ではなくて、そして神のことは耳では聞いてたけど、自分の目で今あなたを見ています。これ見ているって言ってももちろん物理的に見ているわけじゃないですよ、多分。あ、神に人格的に会ってるってことです。神について聞いているのと実際に見ている、これ違った。で自分の中にあるプライドに気づいたんです。でそのプライドっていうのもいわゆる人間的に言うプライドを超えています。この自分が生きているその支えになっているなんか、なんていうのかな、そういう核になっているアイデンティティって言ったらいいかな、そこですね。で今悔いて蔑んでる。でそして神様が回復してくださったんですけどね、その後に。でこういう人たちが聖書の中に数多く出てきます。イザヤっていう預言者もそうで、このエルサレムですね、この神様の神殿があるこのエルサレムで不正がどんどん行われて、彼は怒ってました。カンカンに怒ってました。そして預言を行う時にこうなってこうやって神の裁きがあるとこう言ってたんだけど、自分自身が神様の御座をこの天にあるこの天国にある御座を見た時にですね、災いだと。私は汚れていて、私の唇もこの人たちと同じように汚れているって、自分がこうやってこの怒りながら話していたこの唇も汚れている、もう私はダメだとこう言った時に、神様がその唇を清めてくださって、そしてペテロと同じようにあなたを使わすと、このように言われたんです。でパウロという人がいた、新約聖書では。でこのパウロはね、これね、自慢して言ってるんじゃないと思うんですよ。こう言ってるんですね。立法による義については非難されるところがないものでした。 ユダヤ人の中では彼を見たら非難、落ち度がないっていうんだよね。すごくないこれ。あ、じゃあこういう人は天国に、まあ、とりあえず行けるよねって考えるじゃないですか。皆さんの中で周りでこのそういう人います？こう落ち度がない、まあ、それに近い人っていますかね。でも彼の心には闇がありました。この新しくイエス様を信じる者たちがユダヤ人の中に出てきたんです。でもパウロにとっては異端です。ナザレ派とも言われたんですけども、彼にとっては死ぬべき存在でした。存在そのものを受け入れられませんでした。それでキリスト者をクリスチャンを見たらもう捕まえて牢屋に入れて暴力も狂って殺したかもしれませんが、そして、もう本当にこのダマスコっていうこのシリアの今の、首都ですね、でそこに行ってそのクリスチャンたちをこの捕まえに行くために行ってた。その途中でイエス様に出会ったんです。簡単に言うとユダヤ教のテロリストですよ。そして彼は悔い改めました。でこうやって手紙を書いてます。あの手紙でねこう言ってます。私は罪人の頭だって。だから本当に非の打ち所がなく完璧に見えるような人もこの今ずっと話しているこの罪を持ってたんです。でこの誇りっていうかプライドが取られるときに神に出会います。でペテロは言ったんです。主よ私から離れてくださいって言ったんです。なんで離れてくださいって言ったかというと罪深さが分かったからなんですね。で罪があるとですね、聖書にこう書いてますが、あなた方とあなた方の神との仕切りとなっている。であなた方の罪が神の顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。多くの人がこのように言うんですね。神はひどい人だとかひどいことをするとか私を見捨てたんじゃないかとか、でこのように言います。でクリスチャンでさえそのように感じるときがあります。神が怒って私をなんかこうなんかやってね、あっかんビーってこういうのやってるっていうか、その時には自分の内にある罪がそういうふうに見させちゃってるんです。本当はあっかんべーってこうやってるんじゃなくて、自分の方がこっち来ますよ今、自分の方がこうやってるんです。自分の方が罪があって神との仕切りをそれで作ってしまってるんです。壁を作ってるのは自分の方なんです。でヨブ、さっきのほどのヨブの話に戻りますとね、でヨブはもうこのようなもう自分がひどい目に遭っていて、で自分が何か悪いことをした覚えは全くないんですよ。でもがいてるんです。でも神は全能なる方、もう全知全てを知っておられる方だから、訴えようにも訴えられないと。だから2人の手を取って仲裁してくれる、仲介してくれる人いないのかってこうやって叫んでるんです。私たち2人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいませんと。そのように感じるときって皆さんないでしょうか。このどうにもならないような状況にいたとき、圧倒されるときに、もし神がいるならば何とかしてくださるはずなのにどうなってるんですかと。で祈ってもですね、祈っても空を打つような気分になることがあるかもしれません。その仲裁者が第一テモテかな、書いてますけども、唯一の仲介者であるイエス・キリストが言われると。神であられるのに、天と地を作られた方であられるのに、肉体を取って私たちの間に住んでくださったと書いてあります、聖書が。人となられたんです。人となられたから今日はちょっと眠いなっていうのもイエス様も知っておられるんです。 腹減ったっていうのも知っておられるんです。で、十字架にまで至るその道というのに、そうクリスチャン生活やると本当に面白いことが起こるんですね。私は最初クリスチャンになった時ばっかりの時はみんなこう大切に持ってるんですよ、こう聖書をね。なんでこんな本にしか過ぎないの、こうやって神様なんかこうなんか持ってんのかなって不思議だったんですけども、そしてこれでもいくら厚くたってね、これまあ 2,3 年したら読めるんじゃない、その後飽きちゃってどうやってそうするの不思議だったんですよ。でクリスチャンになって何年かな、もう20年を超えてます、どこの昔にね、30年近いのかな、そう30年近いけど飽きないんですよ。なんでかって言ったら、ね、イエス様の生涯はどんなところを通っても金太郎飴みたいに、あ、イエス様前もって僕のこのところを通っておられるわ、わかるんです。後で直しますですね。でイエス様が人となられたんです。だから全部を知っておられるんです、私たちの弱さの。そしてでも神でもおられるんです。だからその仲介ですねになることができると、このようにこう仕切りがあるけども、これを取ってくださる方なんですね。で、事実十字架につけられた時に神殿の幕が破られたと、上から下に真っ二つに裂けたと、この書いてあるんです。で、この幕というのは何かというと、この神がおられると言われるその、聖所の中でもさらに清いところですね。それと他のところをこの仕切るところだったんです。そこに入っちゃったら一発で死ぬような清いところなんです。それをが裂かれたんですね。つまり神のところに行くのに何も妨げるものがなくなったということなんです。恵みになったんです。皆さんね、恵みの世界を忘れています。なんでか、大人になっちゃったからです。大人になるとずうずうしさがなくなっちゃうんです。ちっちゃい時から教えられてるからね、はい、隣の人に迷惑になるからダメ、大きい声で騒がないとか言われるから一生懸命自分で壁を作っています。ちっちゃい時に遠慮したしないよ、特におじいちゃんとかおばあちゃんとかのとこに行く時に行くじゃん。で、例えば超有名なお金持ちで会社の社長ぐらいが、例えばおじいちゃんがお父さんがいたとしてね、そしたらちっちゃな子は秘書も通らないで、なんかこうピピピってこうなんかなんだか分かんないけど、このなんか通らなきゃいけないこのセキュリティのところもピピピって言ってもこう言ってて、みんなもなんか見逃し、しょうがないなって感じでドーッとこう行くじゃないですか、一発で直線で。これが神と関係を持つときになる関係なんです。でもペテロは今罪深さを感じるので離れてくださいと言ったんですね。イエス様を恐れるなこう言いました。そこにいてくださったんです。イエス様は触れてくださる方です。近くにいてくださる方です。ここが今までと違う。今までのユダヤ人の世界は汚れているとか罪があるって言ったら離れなければいけないっていう風になってました。ところが次のこのペテロの話の次に雷病人が出てくる。で、雷病人は汚れてますって言わなきゃいけない、ハンセン病ですね、汚れてるって言わなきゃいけなかったのがイエス様の方から触ったんです。触ったら汚れるはずなんです。で、逆現象が起こった。イエス様が触ったら逆に相手が清められたんです。これがイエス様です。なので皆さんが神と取り組むときはそのままの姿で来てください。繕わないでください。でも人間の世界だから難しいんだよね。人間の世界では繕って生きてるからけれども、神の前では繕ってはいけない。でももともと知ってるから神様は。そしてその繕わない自分、人には何も言えないそのなんか負い目全部持って神は抱きしめてくださいます。イエス様は抱きしめてくださいます。 じゃあどうすんのって、その負い目っていうか罪っていうか、その汚い部分っていうのはって、それはイエス様が傷を負ってくださったんです。イエス様がその咎、罪咎を受けてくださったんです。それが十字架です。イエス様はね、最後に恐れなくていいって、人を取るようになって恐れることはない。人は恐れの奴隷になっています。いろんな意味の恐れがありますけども、でもこう言われるんじゃないかっていうのはね、結構大きな恐れですよね。このようになってしまうのではないか、不安で、最後は自分の命がなくなる、死んでしまう、死んだとどうなるのかっていう恐れもあるでしょう。いろんな恐れのを持ってそれに取りつかれています。しかしイエス様は恐れる必要ない。でも恐れます。恐れるっていうのは今ね、この原稿ではね変えたんですよ、漢字を変えました。畏敬の方、恐れかしこむ方にいるのに、こういう書いて、同じ恐れでもね違う恐れなんです。ペテロを恐れた、どういうのを恐れたか、あまりにもすごいイエス様の恵みによって恐れ多くなってます。このね、人間を取る漁師にしようっていうのは、人の魂をこの神のもとにこう取っていくっていう意味なんです。すごくないですか、こんな大役を担われてるんです。こんな罪深いものなのに、こんなものなのに、何にもない、取りに足りないものなのに、こんな役割が与えられたのか、恐れ多いですね。恵みって安価じゃないんですよ。こんな感じです、イメージ的には。元旦にスーパーマーケット行ったら福袋あるじゃないですか。ただそしたらおばさん、おばさんって言ったら失礼かな、そのご婦人の方々がいつも見ないような光景があるんですよね。すごいですよね。ね、で貪欲になってしまうね、恵みがあると。でも神の恵みは尋常でありません。宝くじで、ねまあ、2000万当たりました、それでも、あでもね、宝くじの後でね、よくあるドラマにもなったよね、結局同じようなこう貧乏になっちゃって、元に戻っちゃって生活変えるなっていうのがアドバイスであるんですよね、あの後のカウンセリングっていうかね、カウンセラーやる人はね、生活変えるなと。まあ、それはいいんだけども、例えば何十億円与えられましたって言ったらこうなっちゃうでしょ、多分こうなると思う。でもっとすごいんだよ、これが神の恵みなんです。恐れる、恐れぶ、この恐れかしこむ、そうやって生きていきなさいってこういうんです。これが主よ、主です、イエスは主であるっていう意味です。単にイエスは先生ではなくて主になるということです。ぜひこのイエス様に出会っていただければなと思います。で午後にはじっくりと今度は全てを捨てたって書いてますので、そこで見ていきますけども、あのちょこっとじゃなくて全てを捨ててこの方に従っていくことを学んでいきます。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなた様の素晴らしい恵みを見ることができました。自分がしていることに頭打ちが来ているときに、神様あなたは大きな恵みを見せてくださいます。主よ、どうぞ私たちがイエス様が言われていることを半信半疑であったとしても行うことができるように助けてください。そしてイエス様をまだ信じ受け入れてない人が、どうぞ半信半疑でもそのように、ここでペテロがそうなったのだから、私もこの方を自分の救い主、主として受け入れていきたいと願うことができますようにしてください。感謝してイエス様のお名前によって お祈りを捧げいたします。アメン。
アメン。